ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は久々ですね、私のホームグラウンドに帰ってきて録音してるんですけども、私は歴史はですね、非常に好きなんですね。まあ、本当は、中学校の時には、高等学校の時か。大学は歴史に進もうと思ってたぐらい好きだったんですよね。ただ、当時の先生がですね、僕にですね、武田君は数学や物理ができるのに、文化系に行くのはもったいないじゃないか。理科系に行けなんて言って、うっかり理科系に行ったっていう。まあそういうようなこともありましてね。まあその後、歴史とか哲学、文学、芸術。まあ私はややそっちの方が好きなんですね。法律とか経済というような、あまりこう現実的な学問はあまり熱が入らなかったっていうのが正直なところなんですね。だけどやはり私が歴史が好きなのはですね、歴史から現代を見ることができるからなんですね。例えばまあ、この日本を知るっていう時に、日本の何を知りたいかって、日本の歴史を知りたいんじゃないんですね、僕は。それがちょっとコメントなんかを見てても、私とコメントを書いた人のズレみたいなやつがあるんですね。例えば縄文時代、こういうことが起こった。弥生時代でこういうことが起こったっていうことを私知りたいんじゃないんですね。もちろんそれは知らないとダメなんですけど、それは基礎ですから。それは縄文時代にこういうことがあった、中期はどうだった、後期はどうだったって、全部、それは事実を知らなきゃいけないんですが、僕はやはり歴史学者ではない、歴史学者って二つある、まあいっぱいあるわけですね。考古学者だったら、石をこう見たりいろいろしてですね、村を発掘したりして、その事実をはっきりさせる。これはもう歴史学では一番大切ですよね。まあ物理だったら、物理の理論をやるとか、まあ、基礎実験やるとかいうような領域なんですね。で、それがこう発展しますと結局その次には、それ何の役に立つのっていうのがあって、物理だったら、まあ、それから IT の携帯電話を作ったり、っていうのがことになるわけですね。で、まあ、歴史もやっぱり僕そうで、僕の歴史は自分は発掘したりなんかしたいわけじゃなくてですね、縄文時代を勉強して、縄文時代に日本人のどういう精神状態が形成されたのか。例えば、あれですね、海藻ですね。浅草海苔、生の浅草海苔とか、生のわかめですね。こういうのは、現在は、世界では多分、私の調査ではですね、日本人と南朝鮮の一部、韓国の南の方ですね。この人たちが、消化できる腸内細菌、胃液じゃなくてですね、腸内細菌を持っていると。まあ、いうことで、現在でも我々は、わかめをお味噌汁に浮かして、美味しく食べれるわけですね。で、それはどうしてかって、私は縄文時代の中期に、結構食料が厳しくなった時代があるので、その時代に割合と海藻を食べるようになったんじゃないか。陸上の植物が難しくなって、海藻を食べ始めたのではないか。で、その当時は、まだ、もちろん、対馬海峡はですね、海だったんですけど、玄界灘だったんですけども、まあ、朝鮮の南の方には、日本人が結構いたんじゃないか、というふうに思うんですね。この、朝鮮の南の方に日本人がいたのは、まあ、いろんな理由が考えられるんです。普通に渡って、まあ、朝鮮は割と人が少なかったもんですからね、当時ね。で、北朝鮮の方は、どちらかというと、満州に近かったもんですから、民族的にもですね。で南朝鮮っていうのは、それから見れば、ちょっとこう、まあ、過疎地。いや、朝鮮のこと話したくないんですよ。朝鮮の人がね、もう愛国心が強くてね、いや、そうじゃないとかって言い始めるんで、そういうような、別に、国威を、国のね、勢いを示そうとか、そういう国の優劣を示そうなんて気持ちは全くなくて、ただ歴史的にどうだったかってことなんですが、まあ、日本で、いろんな火山が、大噴火がありましたからね。そういう大噴火があった時に九州に住みにくくなった人が、南朝鮮の方に移ったってことがあると思いますね。もちろん近代的な、現代的ってことないけど、もう2000年前なんですけど、まあ美馬の日本蓋とかですね、それからまあもっと南の方には日本人の多かった地域もあるんでですね。でまあその当時日本人って日本っていうのがまあできてないんですから、日本人ってことないし、もちろん韓国とかそういうのもないわけですから、別に国がどうのこうのっていう議論にならないんですけども、まあとにかく朝鮮の話すると、すぐ朝鮮からなんか変なこと言われるんでですね、学問的な考察がしにくいんですね。ただそういうこともあるかもしれないと思ってるんですよ。 それで、まあ結局、縄文時代っていうのは、やはり私の感じでは、日本の基礎的な精神状態ですね。日本人の基礎的な精神状態。それは戦争をしないでみんなで和をもって尊しとなすっていう精神ですね。それが培われてきたということと、男女平等思想ですね。まあ、そういったものは縄文時代に形成されてきたんじゃないかと思うんですね。これはですね、ほとんど縄文時代と同じ頃に、まあ、世界の四大文明とか、まあ、特にメソポタミアみたいなものがね、こう、エジプト文明とかメソポタミア文明が非常に活発になってる時期なんですけども、大体血を洗う、まず、文化ですね。とにかくもう、絶滅、全滅っていうのがすぐ出てくるんですね。それから、あと王様が巨大な権限を持ってるわけですね。まあ、エジプトのピラミッドなんか見てもわかるんですけども、巨大な権限を持って、こう、ピラミッド的なね、社会組織っていうのができているわけです。これに対して日本は遅れていたわけじゃないっていうのが僕の見解なんですね。もちろんこれは見解ですから、そんなことはないよっていうふうに言われてる場合はあるんですけども、日本はやっぱりこう、上下関係非常になかったんですね。それから男女を区別してなかったんですね。これはやっぱ気候風土とか、まあ、遺伝的なものとかね、そういうのがあって、それがやや発展していって、弥生時代を通過することによって、より民主的な雰囲気になって、つまり、日本の縄文時代の非常にこう、フラットで、戦争もなく、男女差別もないという社会がですね、やがて稲作ができて、平地に住むようになって、まあ、縄文時代は、栽培とか狩猟が残ってましたからね。ですから、稲作ができるまでは、やはり、やや山岳地帯って言いますか、台地みたいなところに住んでたわけですよね。青森の三内丸山遺跡もそうですし、それから、やや暖かかったんで、北海道から、まあ、例えば三内丸山遺跡のある頃の、だいたい1万年前ぐらいですとね、今よりか3度ぐらい暖かいわけですから、今の温暖化なんつってのは問題じゃないわけで、もっと暖かいわけですんでね。で、北海道から新潟までに遺跡が多い時代。それも、やや山岳っていうか、山の台地とかですね。まあ、森林の近くにある。まあ、動物もいるし、それから栗も取れるっていうようなところに、まあ、村落あった。それが今度、弥生になってですね。まあ、稲作みたいなものが多くなって、だんだんみんなが、平地の方に行くと。こういうふうになったわけですね。しかし、やはり、この民主主義的っていうかですね、聞いてる方にはちょっと違和感があると思いますが、私の頭の中は、どういうことかというと、日本の天皇制ですね。これは絶対王制とかなり違うんですよ。メソポタミアとかエジプトなんかの絶対王制と相当違うんですね。もちろん古墳時代みたいなのもあるんですけども、やはりそこにおける、いろんな、まあ、残ってる天皇陛下の立場とか、それから、そういう、まあ、よく言えば、仁徳天皇の民のかまどは賑わいにけりで代表されるような、非常にこう、普通の人と天皇は、距離が短いんですよね。これはまあ、例えば、秦の始皇帝の兵馬俑だとか、エジプトのピラミッドだとか、アッシリアの戦争状態とかね、そういうのと比べるともう全然違うんです。で、多分ね、私はそれがやがて、ローマ帝国のシーザーになり、マケドニアは先ですけど、マケドニアアレクサンダー大王になり、ローマ帝国のシーザーになって、いわゆるヨーロッパ文明とか中東文明ですね。それから中国文明っていうユーラシア大陸の上と下が非常にはっきりした。しかも奴隷文明ですね。奴隷の存在。まあ、そういう社会になっていくと、まあ考えてるわけですね。したがって、例えば古代ギリシャで6割が奴隷だった。日本はもう、得体否認なんて言いますけど、人口の1%をほとんど超えたことがない、なんていうのと、全く文化が違うんですね。それは僕は、日本の風土、日本の生活、まあ、縄文時代、弥生時代を通じてできてきただろうと思うんですね。それで、まあ私の一つ、まあ皆さん、全然違う感じにとっておられると思うんで、ここに弥生時代と民主主義っていうのは、書いたんですけど、私はね、なんで弥生時代に日本は民主主義にならなかったのかっていうのが非常に疑問なんですよ、実は。っていうのは、 縄文時代は、まあ、いわば民主主義だったんですけども、集落が小さいもんですから、まあ、しかしそうは言ったって、三内丸山なんてのは千人ぐらいいたっていうの言われてるわけなので、まあ、階級制ができてもいいんですけどね。まあ、もっと小さい部落が多かった。で、それは、例えば、その、後のですね、随分あと6世紀ぐらいになった、九州で起きた岩井の乱とかね、そういうやつの残ってる記録を見てもですね、相当民主主義には近いんですよ。じゃあ、近いって言ったらまた、岩井ってやつがエバスターじゃないかと言われちゃうんですけども、それはメソポタミアとかエジプトとか中国なんかに比べれば全然違うんですね。例えば中国ですと、夏っていう夏と書いて夏王朝っていうのがあるんですけど、このやつの創造図なんかも書かれてるわけですが、まあ創造図のそこに残ったいろんなものでそう推定して書いてるわけですが、やはり皇帝みたいなのがいてですね、まあその後ろにこうなんか扇風機みたいな、うちわみたいなの持った下僕がいたりするんですよ。そういう創造図、創造図のまま比較的正しいんですけどね、創造図を参考にしてもね、日本文明とものすごく違うんですね。で、私なんで弥生時代に民主主義ができなかったのか。で、国が大きくなっていくときに最初村だったわけですね。まあ、村長さんがいたかもしれないけど、まあそんなこう差別があるわけじゃない。着てる着物が違うわけじゃない。住んでるところもほとんど違わないわけですね。まあ、吉野ヶ里みたいにかなり弥生時代の中盤っていうか終盤とか中盤になってきてもですね、それほど大きい館とか、要塞もですね、集落の周りにちょっとこう、木がこう、塀みたいな木が植えてあるっていうぐらいなんですよね。ですから、それはエジプトの王朝だとか、メソポタミアの戦争で繰り返すやつ。メソポタミアなんかもう一つですね、エジプトはエジプトっていう国でずっと行くんですけど、メソポタミアなんかはもう本当に殺戮で、年表を見られるとわかるんですけど、ある程度経つともう全部その国なくなっちゃって次の国、またなくなっちゃって次の国ってなってるんですね。ですから領域もそんなに広くないんですよ。メソポタミアですからね。狭い地域。だからまあ日本みたいに、それもメソポタミアの場合はまあ、外からアーリア人が来たような時代ですね。紀元前2000年とか紀元前4000年っていうのはまた別なんですけども、ある程度固定した後もですね、もう滅亡なんですね。で、だから日本ぐらいの、日本からちょっと日本以下大きいとこぐらいの領域でも、もう殺し合いばかりなんですよ。日本はほとんど殺し合いがないんですね。まあ、ないわけじゃないけども、すごく少ないんですね。で、それはやっぱり縄文時代の精神構造じゃないかと思うんですよ。それで、まあ一応、その村長さんがいたり、村長さんの中では、階級制の好きな村長さんがいたと思うんですね。やっぱり階級制が嫌いな村長さんもいて、まあみんなでやろうじゃないかっていう人も結構弥生時代にはいたと思うんですね。弥生時代ってのは非常にもっと研究してものすごく欲しいのは、弥生時代の歴史のね、いろんな調査をしてる人のものを読みますとね、なんかすごくおかしなところが多いんですよ。つまり当然その時代はですね、全部が稲作にダーンと変わったわけじゃないから、縄文的な生活をしてる。丘陵なんかで、栗を食べたり、野生のものを食べたりして生活してる人がやや高地にいて、それで稲なんかを育てたい人がだいたい低地に戻ってくるわけですよ。それから温度が非常に高かったんで、海水面も割合と平野の方に来てたと思うんですね。内陸にこう水が接近してるような時代ですね。で、ワカメなんか食べてて、そういう栄養とか我々の消化系ですね。日本人の消化系。日本人の体格。まあそういったものを全部総合して考えますと、変な記述がいっぱいあるんですよね。例えば、まあ騎馬民族説なんて一番変てこなんですけども、その時代に稲作と一緒に騎馬民族の人たちがどっと大陸から来てなんて言ってますけどね。そしたら当たり前ですけど、日本人の日本語の言葉の中に単語の中に大陸と共通する単語が相当入ってるはずだし、文法にも影響があると思いますね。つまり、騎馬民族みたいに、日本人の上に立つ人たちが、かなり大量に入ってきたとしますね。例えば、遺伝子の構成に影響があるほど、大量に入ってきた。それも、上層階級が入ってきたってなると、それはね、やっぱり言語が普通変わるんですよ。言語が日本語じゃなくなるんです。その頃も、中国には文字がありましたから、当然その漢字が日本に入るはずなんですね。ないんですよ。それからもっと言えば馬ね、生物学的には馬。 馬っていうのは大陸では去勢するんですよ。去勢っていうのは、オスの馬のね、男性器を切り取っちゃってですね、まあ人間が使いやすい馬にするっていうのが普通なんですね。まあ人間でもカンガンつって、人間の男性の男性器を切り取ってしまって優しい官僚を作るっていうのは、まあ中国では普通ですね。まあそういった文化はまあ馬なんかには非常にあったんですが、日本の馬ってのは大体オスの馬はオス物の馬のままでね、馬が非常に使われました鎌倉時代なんかでもですね、オスの気性の荒い馬を乗りこなすのが一つは侍のプライドだったりしてるんで、全然考え方から文化から違うんですよ。そんな人がね、大量に入ってきてね、遺伝子の構造を変えるぐらい、遺伝子確かに構造変わってるんですね。縄文時代っていうのは大体今のアイヌの、アイヌっては北から来てるんでまたこれ違うんですけどね。まあ日本の山岳地帯に近いところに住んでた縄文系の遺伝子を持ってる人たちとちょっと違うんですよ。稲作してる人たちはですね。ですから、そういうことをだけ見るとですよ。弥生時代っていうのが、そういう騎馬民族説なんかがおちょくちょいの学者が作ったんだと思うんですけどね。もう全然、トータルの人間の体、人間の消化系、そういうまあ、理科系のこと考えなかったかもしれないけど、まあ、馬の状態、言語学、そういうのから見たらもう全然ついつまわないんですよ。で、村が大きくなっていくときに、なぜ縄文時代の、こう民主的な男女平等的な生活が崩れたのかどうかわかんないですね。これもわかんないんですよ。実は弥生時代の終わりがどのくらいかってのあるんですけど、そこに空白の100年とか空白の150年ってあるんですけど、あれ全然空白じゃないんですよ。ただ中国が非常に戦乱の時代になって、まあ日本のことなんかどうでもいいやっていうふうになっちゃって、そして日本の記述が減ったっていうだけなんですよ。ないと。日本の遺跡は十分にありますからね。だから別に中国の記述がなくたって、日本の考古学でちゃんと空白の150年なんて言わなくて、ちゃんとそこを発掘すればいいわけですよ。ただ中国の歴史に書いてある邪馬台国がまだ見つかってないとかね、そういうこともあるんですけどね。しかし、別に中国の記述にある邪馬台国が日本で見つからなかったっていいんです。日本は考古学でちゃんとやればいいんですからね。まあそれはそれで歴史をちゃんと作っていかなきゃいけないってことになります。まあ今日は苦情みたいなことになるけど、そうじゃないんですよ。歴史を作るという意味で歴史をやる人と、判明した歴史を利用して日本の文化、日本の科学、そういうものをより深く理解しよう、そのための歴史っていうのがあるんですよ。それを僕は求めてるし、ずっと歴史を私は勉強してきたときに、やっぱりヨーロッパはどうしてこういうふうになったのか、中国はどうしてああなったのか、日本はそれとどう違うのか、で日本の特徴を生かして日本が繁栄するためには、歴史をどう利用するかっていうところに私の興味があるんですね。そういう点ではここに書きましたように、パリの革命から230年、民主主義の成立は国民が王様とか貴族と同等の責任感と主体的な意識が必要なんですね。ところが今はそうじゃない。だけども、かつての日本はそうだと。それが崩れたのが弥生時代なのかと思ったり、そう、弥生時代を今度勉強すると違うんですよ。弥生時代も立派に日本はですね、割合と民主主義なんですよ。じゃあ民主主義が、奈良時代みたいではっきりした飛鳥時代とかね、そうなってくるとそこで民主主義が壊れてるかどうかまたわからないんですね。その頃の村の様子とか、家庭環境とか、家庭の中の親父と奥さんの関係とか、まだほとんどわかってないんですよ。ですから現代の日本、この日本を知るっていうのは、日本の歴史を知るというだけではないんですね。僕の意識は歴史を勉強することによってなぜ日本はこんなに犯罪が少ないんだ。なぜ日本人は宗教観が他の国と違うのかとか、そういうことを歴史を通じて学んでいく。それからまあ、私が一生懸命言ってるのは日本が技術立国になったのは、これはもう石器時代に確立してますね。それ縄文時代に磨かれて日本は技術立国になってるんですね。技術立国ははっきりしてるんですけども、その他のことがはっきりしない。ということで、弥生時代をね、もう少しね、歴史学者がきちんとやってくれるといいなと。それからなんかすぐね、日本は素晴らしいとかね、朝鮮はダメだとかね、そういうことじゃないんですよ。そんなことはつまんないことで、歴史というのはその事実をよく考えるために存在するんで、国威発揚とは関係ありませんからね。 あそこのところも残念だなと思っております。まあ今日はちょっと三万の話になりましたが、まあ弥生時代はいつからいつまでというのもはっきりしません。まあ私なんかは紀元前1000年ぐらいから、紀元後500年ぐらいまでかなと思いますね。まあ権力構造構成時代とか、そこで権力っていう言葉を使うべきかどうかもちょっとわからないということですね。まあそういうことでいろいろ弥生時代については今後もまた考えていかなきゃいけないと思っております。